ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、小さい嘘の時代に帰りまして、03ですね。石油がなくなるっていう1972年の石油ショックの報道は、トリックを間違って報道したんですね。ちゃんと分かってれば、我々知識人も、政府も、報道機関も、共に、石油がなくなるって話は嘘だったということが分かっていたわけですが、しかし人間のことですからね、時にはうっかりして、自分は本当にそうだと思っちゃうこともあるんですよね。まあこれは世の中の雰囲気がそうだとそうなっちゃうんで、後から考えると明らかな間違いでもですね、その時は気がつかないってことがあるわけですよね。まあ戦後、戦争の前に、日本が戦った判断非常に間違ってたと、まあいう方が多いんですけれども、当時として見ればですね、アメリカ、イギリス、オランダ、いろんなところが、ロシア、日本を攻撃してくる。なんとかしなきゃっていう、そういう雰囲気の中でね、切羽詰まって判断を誤ったっていうようなこともあるわけですね。しかし人間は過ちを改むるにはばかることなかれというようにですね、やはり誤ったら誠実にそれを謝ると。謝るの、最初の謝るは間違うで、次の謝るは本当にこうごめんなさいなんですけど。で、それじゃあ石油がなくなるっていうことが嘘だった、トリックだったと。国際石油資本のトリックだったってことに気がついたのはいつかってことなんですけども、私個人は35歳ぐらいで、調べて、あと、まあ、エネルギーの専門家になったっていう点もあるんですけどね、調べたり、メドウスの現地を読んだりなんかして気がついたわけですが。まあ、日本政府は最初から分かってたかもしれませんが、主として日本の他の文化人、学者、もしくは報道機関ですね、テレビ、新聞、この人たちがいつ気がついたかってことなんですけども、気がつくタイミングって大きく分けて2つありましたね。一つは1988年に IPCC、地球温暖化っていうのがですね、その年の、確か6月の24日だと思います。1988年6月24日にアメリカの上院議員で、当時の NASA のハンセンという部長がですね、CO2、温暖化ガスによる地球温暖化が大変だということを、演説し、その年の12月に IPCC、つまり気候変動の国際組織ができた年ですね。この年には明らかに気がついていたわけです。1980年ぐらいからヨーロッパではほぼそういう議論になって、でどうも石油はいくらでもあるという結論に達します。もちろん石油、石炭、天然ガスはまあ一緒ですね。まあ、大体石炭は石油よりか多くありますから、石油があれば大体石炭ももっと長くあるわけですね。それで、じゃあ、もう石油がなくなるってやつは、もう石油の値段も、原油の価格もね、10倍以上上がったから、もうこれは用済みだっていうんで、ヨーロッパの人たちはですね、もう石油がなくなるって言わなくていいよと。今度は石油はいくらでもあるように切り替えた方がいいよということで、石油がいくらでもあるに切り替えたのが大体1980年代なんですよ。つまり1970年代は石油がなくなると言って、1980年代からは石油がなくなると言って金儲けをし出すっていうのがヨーロッパだったわけですね。それで1988年に石油を燃やすと、CO2 が出て、これ地球が温暖化する。これ大変だっていうのにぶち上げたわけですね。まあ目的は何だったかっていうのは難しいんですが、その当時のイギリスの受け止め方から言えば、原子力発電の危険性よりか危険なものが出てきたら助かるということでしたね。ですから現在の日本もそうですが、地球が温暖化するから原子力発電所も危ないけれども、石炭の方がもっと危険だから原子力発電所を再開しようという、こういう議論になるわけですからね。それは閉めたもんだったわけですね。それで、もちろん石油、石炭、天然ガスが枯渇すれば、燃やしたって CO2 が出るものがもうないですからね。地球上にないですから。それはもう温暖化の話はないんですよ。ですから、石油がなくなるか、温暖化するかっていうのは、二者選択の問題であってですね、両方とも、起こるなんていう、まだ日本人でそう思ってる人いるんですけども、それは日本の報道機関の誤りなんですね。だから、ここが一回気がつく時でした。もう一回は2000年ですね。この年、まあ、1970年の石油ショックの頃は、地下の埋蔵石油っていうのが非常に多いと。まあ、地下3000メートルとか、そういうあたりにある石油、石炭、天然ガス非常に多いということがもう分かっていましたけども、それは分かってただけで、3000メートルの 地下から石油が現実に掘れるかっていうような問題もあってですね、いろいろ議論は確かにあったんです。ところが2000年にですね、埋蔵石油、いわゆるその地下の深い石油ですね、埋蔵石油の試掘に成功しました。だいたい地下3000メートルぐらいの石油層からシェールオイルって言うんですけど、シェールオイルの層から石油を現実に取れるようになりました。コストは50ドルから60ドルぐらいでしたからね、バレル。まあその時のだいたい石油価格と同じぐらいで掘れるということが分かりました。この時点で、すでに、そうですね、あの頃、シェールオイルの量はあと3000年ぐらいと言われてましたもんね。シェールコールも掘れるようになれば、まあ3万年、その10倍ぐらいありましたんで、それでまあ石油は動物の死骸ですが、石炭は植物の死骸なので、一般的には植物の方が多いもんですから、まあ石炭の量の方が多いんですけどね。まあそういうのは分かりまして、これが大体その試掘に成功した時に、まあこれはね、ある程度知識のある、文化人とか、東大の先生とか、テレビとか、新聞の記者は、この時点で分かったと思うんですね。だから2000年の少し先に NHK の朝のニュースで、石油はあと40年ありますと放送したわけですね。石油があと40年っていうことは、1970年にあと石油30年って言ってますから、まあ30年が70年に伸びたという感じなんですが、この時もすでにそういう放送は本当はしない方が良かったでしょうね。まあ石油は3000年ぐらいありますという、だから地球温暖化という問題が起こってきたんですということをね、正直に言うべきでした。で、これはね、いろいろ考えてみますとですね、人のことを厳しく言うことはたやすいんですが、まあ1972年の石油ショックの頃はですね、あるいは世界が環境っていう時代、まあそんな時代じゃなかったんですけど、まあそういうふうに思った人いるでしょうからね。それで国連とかメドウスとかそういうものの動きに反論が難しいと。まあ日本人だけが反論してもしょうがないじゃないかと。まあ今の地球温暖化と同じですね。まあそういうふうに考えて、まあしょうがないからっていうか、内心ちょっと変だなと思いつつ、石油はなくなると言った人もいると思います。それからまあ NHK がどういう判断で、その時に石油がなくなるっていう方向の報道をしたかっていうのは、NHK は国民から受信料を徴収してますので、その責任上もですね、文書を公開するべきだと思いますね。社内の検討文書で、1972年時点で、石油がなくなるというのが国際石油資本のトリックであったのかなかったのか、それに対して NHK がどういう判断をしたのか、それから2000年に、埋蔵原油が見つかった時に、それもはっきり言わなかった理由は何なのかということは、やはり受信料を取ってる限りは僕は情報公開する義務があると私は思います。私は NHK が必ずしも悪いというふうに思ってるんじゃなくて、NHK が間違った報道をするのがすごく多いってことと、それからお金をもらってるに対して国民に情報を開示しないという癖を持ってるってことですね。お金をもらうってことはやっぱり、例えば会社ですと株主に対して情報公開せんといかんですし、NHK は国民全部からお金を取ってるわけですね。ですからいわば政府と同じような立場なんで、情報公開というのは僕は求められると思いますね。いずれにしても、1972年に石油がなくなると仮に思ったとして、1980年ぐらいにヨーロッパではもうこれは嘘だったってことが分かってきた時の状態もですね、多分、ヨーロッパ通の人とかの文化人とか大学の先生ですね。それから行動機会も分かってたんじゃないかと思うんですよ。1980年時点で。それから1988年でも完全にそれがオーソライズされた形で分かって。さらに2000年にはシェールオイルですね。埋蔵原油の試掘に成功したということで、現実的に石油が、まあ、いくらでもあるっていうか、まあ、1000年以上あるよということが分かったという点で、やはり修正報道っていうのをすべきだったと思いますね。それから学会においてもですね、私も学会に所属してましたけども、まあ、盛んにそういうことを私言いましたんですが、私の場合は個人でなかなか難しかったんですね。言い訳するわけじゃありませんが、石油関係の学会なんかで、石油はいくらでもあるっていうような、講演をしますとね、座長は止めるんですよ。僕は実際に止められたことがあるんですよ。まあ、そういう発表はここではしないでください。学問の自由とはそうじゃないんですけどね。その時の座長は産業の人でしたからね。学問の自由ってことよく分かってなかったんでしょうね。そういうふうにですね、その日本全体である方向を作ってしまって、 学問の自由を奪うということも結構行われておりました。まあ私はミスを修正するってことは正直さとか誠実さというものの本当の基本だと思うので、これもやはり地球温暖化だとか石油ショックというところを話するときにはですね、やはりきちっと話をしとかなければいけないことだと思います。